本語の SBS です。
ハッシュタグクートゥームーブメントという言葉を耳にしたことはありますか？ハッシュタグクートゥームーブメントとは、日本の職場でハイヒールやパンプスを履くことを義務付ける企業に反対する運動です。この言葉は靴と苦痛、そして性暴力の被害を告発した国際的なキャンペーン、ハッシュタグ MeToo Movement に使われたハッシュタグをつけたもので、職場でハイヒールやパンプスを強制されている女性たちが自らの経験をツイッターなどのソーシャルメディアで共有しています。今回お話を聞いたのは、そのハッシュタグ空痛の発起人、石川由美さんです。葬儀場でアルバイトをしている石川さんは、就業ルールとしてヒールが5センチから7センチある黒のパンプスを履くことを義務付けられています。ほぼ立ちっぱなしの業務で、足を痛めながらも規定の靴を履かなければならない辛さを今年1月にツイッターでつぶやいたところ、いいねやコメントが7万件以上寄せられました。共感した多くの女性たちは、就職活動や接客の仕事の経験を持っています。それ以来、石川さんはオンライン上で署名運動を始め、今週月曜日に1万9000件近く集まった署名を厚生労働省に提出しました。それでは石川さんのインタビューをどうぞ。この度ハッシュタグ空中ムーブメントというものを始められたということなんですけども、これはどのような活動なんでしょうか？
これはですね、職場で女性のみにパンプスやヒールのある靴を指定すること、強制することを禁止してくださいっていう通達を出してほしいっていう、厚生労働省への署名活動です。
実際にそのような活動を始めようと声を上げたきっかけっていうのはどういうものなんでしょう？
きっかけは、私自身が、今葬儀のアルバイトをしていて、そこで、黒のパンプスでストラップなしのヒールが5センチから7センチのものを指定されているんですね。で、それで結構毎日仕事が続いて、足がすごく痛くて、小指とかからも血が出てきて辛いなって思ってたんですけど、同じように現場に出ている男性社員さんの靴はヒールもないですし、ちゃんと甲も支えられるようなものだったので、なんで女性だけそのヒールがあるものを履かってないんだろうっていう考えから、ツイッターでつぶやいたところ、そのツイートがすごく拡散されて、リツイートもされて、7万いいねぐらいされたかな。で、リツイートが3万近くされて、それでですね、それまでやっぱり自分個人の問題だと思っていたので、合うパンプスが見つけられないとか、あんま好きない自分が悪いって感じてたんですけど、いや、そうじゃなくて、こんなにみんな同じような気持ちでいたんだっていうことを知って、それはなんか社会的な問題なのかなっていうところから始まりました。
葬儀のお仕事っていうのは、ちょっとやっぱり力仕事が入ったりするんですよね、きっと。
そこまで重いものを持つことはないんですけど、葬儀の案内とかを主にするので、ずっと立ちっぱなしですし、まあ、走ったりもしますし、すごく動き回る、座ることは一回もないみたいな感じの仕事なので、ここで不安定な靴を履いて仕事をするっていうのは、全然効率が良くないなとは思いますね。
男性でも黒の革靴とかっていう決まりはあるんですか？
そうですね、革靴でもあります。私がその時に見た方は、スニーカー仕様の革靴を履いてらっしゃいました。
ああ、なるほど。それだとね、動きやすいですよね。
はい、ましたね。その靴ずれとかも全くしないし、すごい簡単だよね、これって言ってました。
石川さんと同じように女性がその現場でお仕事されていらっしゃいますか？皆さんやっぱりそういう同じようなご意見ですか？
そうですね。そうです。みんなやっぱ業務終わるとすぐに履き替えますね。はい、フラットの靴を持ち歩いていて、やっぱ移動はちょっと無理なので、それで。
なんで5センチから7センチなんでしょうね。なんかすごく気になりますよね。
やっぱマナーになっているから。あとやっぱ綺麗に見える、足が綺麗に見えるからっていう理由で 吐かせられてるっていうのもありますね。
そのツイッターでたくさん、ね、コメントが寄せられてリツイートされてっておっしゃってたんですけども、どういうようなツイートがありました？
はい、主にやっぱり女性からは全く同じことを思ってましたっていう意見がすごく多くて、自分だけだと思ってた、全くやっぱり私と同じでいい靴が探せない自分が悪いんだと思ってましたとか、あとは葬儀の仕事もですし、あとホテルの仕事とかって結構パンプス指定が多いんですけど、そういう仕事を本当はしたかったけどパンプス履いて仕事が自分はできないので諦めたっていう意見とかいただきましたね。
やっぱりそのサービス業界が多いんですかね、そういうパンプスの強要っていうのは。
そうですね、その外部の人と接するような仕事をしてる人が多いなっていう印象。
なるほど、
ね、自分の会社だけじゃなくて、私たちだったらやっぱそのご宗家様とかと理想に来る方と、まあ、関わりますし、それですとお客さんとかですよね。あとは携帯ショップの方とか営業の方、あと病院の受付の方などいらっしゃいましたね。
なるほど、確かに携帯ショップとかね、なんていうんですか、飲食系っていうとやっぱりユニフォーム着てらっしゃって黒の靴でとかっていう、そういうイメージありますね。
そうですね、そうですね、結構注目して見てみると意外とやっぱり履いてる人多いんですよね。
そうですね、なるほど。実際に、はい、これまで寄せられたご意見とかその他の人の声の中で、ヒールを履かずに何かその雇用主から不当な扱いを受けたとか、そういったことってお聞きになったことはありますか？
不当な扱いというか注意されたっていう話は聞きますね。なんで履いてないのとか。
ああ、注意された、なるほど。
女の人は履くものでしょっていう注意はいますね。
イギリスとかになると、雇用主からね、クビになったっていうような事例も以前あったらしくて、それで、ね、女性たちが立ち上がってっていう話もあるみたいですよね。
そうですね、日本で、ただその日本でも今そのクビになったりとか、不当な扱いを受けた時にやっと訴えられるっていう状況であって、今の状態だとちゃんとそれを罰する法律がないみたいで、なので、まあ、今の状態であっても何でしょう、そのちゃんと法律として作ってくださいっていう要望をこの間出しました。
そうですね、なるほど。そうですね、月曜日に厚生労働省の方の、雇用均等政策課、こちらの署名を出されたのが、彼らからは何かコメント等ありましたか？
そうですね、さっき言ったみたいに要望が本当にとりあえず4つ出しまして、第1規模から第4規模まで出したんですけど、1つ目がさっき言ったその性差別ですね、パンプス女性だから履かなきゃいけないっていう性差別や、あとジェンダーハラスメントを罰するような法律を新しく作ってくださいっていうのが第1希望で、ただ新しく法律を作るのって結構やっぱ時間もかかりますし、すぐにっていうわけにはいかないと思うので、2つ目がそのジェンダーハラスメントをセクシャルハラスメントの中に含めてくださいっていうものが第1希望で、第3希望が、先日新しく、決まりができたパワハラの中に今回の件を具体的な例として入れてくださいっていうのが第3希望で、第4希望はその性差別とかジェンダーの面でいけないならば、安全面とか健康面ところでハイヒールを履けと強制するのはやめてくださいっていう要望を出させてもらったんですけど、やっぱりその受け取ってもらった方は女性だったので、
はい、
私もやっぱり辛い思いをしていますっておっしゃってたんですけど、痛い思いをして、おっしゃってたっていうのはあるんですけど、ただそのどこまでを性差別というかとか、性差別の定義を日本はちゃんとしてないので、
なるほど、
そこがこっちでやっぱ法律として作ってしまうと絶対にそれに従わなきゃいけなくなるので、そこはすごく難しい、慎重にならなきゃいけないところだと言っていて、なのでそのただその世間で今あるやっぱりその女性はパンプスでヒールのあるものがフォーマルだっていう空気とかマナー が変わってくれれば、
ええ、
こっちも禁止しやすいとおっしゃってました。
なるほど。難しいですよね、はい、そのなんていうんですかね、欧米でも
難しいなと思いました、はい、
そうですよね。こっちだとオーストラリアから今かけてるんですけども、はい、オーストラリアだと例えばその会社にスニーカー、黒のスニーカーとかもっと履きやすい、はい、歩きやすい靴で行ってる方もいることはいるんですけど、はい、でもまあ、日本ほどじゃないのかな、はい、でもやっぱりその靴を履き替えてる方もいらっしゃいますよね。強要まではないかもしれないですけど、
やっぱ上司にね、やっぱその働くことになって上司にこれを履いてくださいって言われたら履かないわけにはいかないですよね、やっぱり。
そうですよね、
と思うので。
そうですよね。でやっぱりその日本の風潮からしてもなかなかね、いいえ私は履きませんっていうのが、はい、できづらいというか、そういうのもありますよね。
いや、やっぱ言えないですよね。それ言ったらやっぱりそのただこんなになんか署名が集まってても、いやそんなのわがままだっていう声がすごく多くて、なんか怪我とかの例を出して革靴よりパンプスの方が足に負担が多いですよっていう、今回そういう科学的に実証された論文も提出したんですけど、そこまでやっても、いや、やっぱわがままだみたいな意見ってすごく多いので、やっぱ個人的に上司に言うっていうのはすごく怖いなと思いました。絶対わがまま扱いされますもんね。
先ほど石川さんのツイッターの、ツイートもちょっとコメントとかも見させていただいたんですけど、やっぱり、
はい、
なんていうんですか、反対意見っていうか、
いや、すごく多かったですよ、やっぱり。なんか
どういうコメントが
ありました？ね、やっぱり性差別、はい、ですね、どういうコメントが多かったかな。やっぱりその革靴とパンプスの差を分かってない方のコメントとかが多かったですかね。
革
靴で辛いんだからそっちも我慢しろみたいなのとか、
男性も辛いから女性も我慢しろっていう、
はい、
は
あ、そうですね、っていう話とか、あと性差別ではないとか、あと何でしょうね、あと個人的にそれは会社に言うべきだとか、あと強制ではないみたいな、
へえ、そういう方も
人もいましたね。
でもやっぱり上司に言われたらなかなか、
そうですね、
ですよね、できないですよね。
そうですね、強制の定義を上司から履きなさいって言われて、いやもう絶対履きたくないっていう抵抗したことを、抵抗しないと強制と認めないみたいな人が多くて、でも労働をするっていうことはその雇ってくれる人の基本的に言うことは聞かなきゃいけないっていうのはもうそれはもう常識としてあることなので、指定された時点、まあ私の場合はちゃんと紙に書いてあるんですけどね、就業規則として。
あ、なるほど。
それを本当にやはり強制と言っていいと思うんですけどね、申し立てしてそれでも履けって言われたら初めて強制だっていうなんか意見がすごく多くて、根拠があんまない意見がすごく多かったですね。
石川さんのこのムーブメント、はい、ハッシュタグ空通ムーブメントなんですけども、
はい、
まあ、達成したいこと、この活動の、まあ、一番の目標っていうのは何ですか？
一番の目標はやっぱりその職場における男女が平等になることなんですよね、はい、やっぱりその同じ、じゃあ職種で同じ内容で仕事内容で、履いている靴が違うことによって、同じ環境で働いているとは言えないと思うんですよね。さっきも言った通り、その、ヒールの方が負担があるっていうのはもう科学的に実証されていることなので、それは職場における男女が平等とは言えないと思っていて、そうなってくるとやっぱり同じ環境で同じだけ頑張れるっていうところからだいぶ離れていってしまっていると思うので、
はい、
やはりその優遇してくださいとか、してくださいではなくて、
はい、
同じ条件のもと頑張れるその環境は同じにしてくださいっていうことですよね。挑戦する環境ですね。
そうですね、
っていうのが私の、はい、目標ですね、最終的な。
なるほど、そうですよね。靴で足が痛いと思いながら仕事をするのと、もうちょっとね、履きやすい靴で、はい、足なんか気にせずにちゃんと仕事に集中できるっていうような現場であってほしいですよね。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。 NHK によりますと、根本拓実厚生労働大臣は5日夜、衆議院厚生労働委員会で 一人一人が働きやすい環境を整備することは重要だと述べました。根本大臣はその上で、職場がハイヒールやパンプスの着用を指示することについては、社会通念に照らして業務上必要かつ相当な範囲にとどまるべきで、パワハラになりうるという見解を示しています。今日のインタビューはロバーツ美雪がお届けしました。
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。